皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
お疲れ様でした。先ほどに引き続きまして、トップバッターと思います、テラシエラの山本隊長です。今度は私が川崎の方で、天明さんというこの方ですね、もともと公認会計士の方ですけど、名刺にはちゃんと脳に学ぶ会計士って書いてあります。この方がやはり早いうちから林さんのネットで情報をご覧になって、交流されてまして、でそちらに私も一昨年の交流会の後に早速ですね訪問させていただいて、それ以降の、家庭菜園での記録をご報告させていただきます。でちょっと時間短めですので飛ばすかもしれませんけど、皆さんには写真をですねご覧いただいても、その家庭菜園でどんな風にしてるかなと、あとは私たちなりのチップの作り方なんかも少し差し挟んでありますので、そこら辺を見ていただければと思います。ではよろしくお願いいたします。で最初に目次ですけど、まず取り組みの概要、アウトラインだけ先に申し上げておきます。菜園の概要と、タレント資材の入手と利用法、それから、剪定チップはこれ小型のチップ、チッパーで、自前で作ってます、家庭用のもので、それを見ていただく。であとは炭素資材の製用方法、使い方について皆さん一番関心を置いていると思いますが、私たちの菜園でのやり方を、簡単にご指示をお伺いします。であともう少し詳しくは、2、3とありますけど、それぞれの、高津1っていうのは、天明さんの菜園です。で高津の2っていうのは私がさせていただいているところで、それぞれ の、作付けとか作物の出来方を、写真でご覧いただこうと。で最後にも簡単にまとめをいたします。でまず菜園の概要ですけど、こちらに見ていただいているように、これは天明さんの農園です。で右側私の方の菜園で、所在地は同じく川崎市ですが、片や住宅地です。それから私の方の高津っていうのは市街化調整区域なので、周りにやはり畑があります。面積はそれぞれ40坪と45坪ですから、そんなに大きくはございません。で単純農歴は、高津湾の天明さんが今年で丸4年になります。2007年の春から始められています。で私の方はまだ1年半のところでございます。それから土地の前歴ですけど、天明さんの高津湾というのは宅地です。でしかもご近所の人がわざわざ来られてですね、ここは建設ランドみたいなのを入れてったから庭木植えるにも適してないんだよというぐらい、パサパサの土からだった。私のところは、上下とありますけど、2面にこう分かれてまして、上の段はもともと農家の方の、自家用の菜園でした。それから下の段は、雑地としてもずっと藪になっていたところでございました。それから主な炭素資材はそれぞれ若干特徴ありますが、基本やはり自生の剪定チップです。それから高津の湾の方では、落葉と家庭生ごみ、であと多少の添加しているものは米ぬか少々と納豆ぼかしを使っています。それから私の方の、菜園では、剪定チップに加えて、刈り草とか、あとは振るだけ、これも竹林が、これは私の自宅の方ですけど、近くにありますので、そこから枯れた枝を持ってきたりとか、枯れ葉を集めてきたりとか、そういったものを入れたり、それからのずみの腐葉土というのも、これもかなり積み込まれた、腐葉、なんていうかね、枝の残差のあるところがありまして、そこから例えばゴミ虫とかそんなのがいっぱい湧いてるような、ちょっとそういう意味で栄養がありそうなものも持ってきて混入をしています。あと家庭生ゴミと米ぬかです。炭素資材の入手と利用法ということで、先ほどもご紹介しました、大きく言うと、4種類、剪定チップ、落葉、家庭生ゴミ、刈り草で、私は実は庭師をしておりますので、仕事柄剪定チップは自分で、剪定紙は、廃棄物として出てくるからですので、それを持ち込んでます。で、ピークがあります。夏は5月から7月、冬は11から1月と。でそれを補うような形でその他の資材を使っています。で一番下にありますように、高津湾天明さんの菜園で過去一度だけ舞茸廃菌床を入れています。それは2009年の冬です。だいたい分量にしては、平米3キロですけど、1、2センチこううっすらいくかなというぐらいですね。ちょっとここと。でこれが実際の、剪定チップ作りの様子ですが、機械もこのぐらいのものです。金星という会社から出ているもので、ネットだと一番安い時は2万円少々で買えてましたけど、多分3、4万ぐらいで売ってるものなんでしょうかね。で特徴としては、小型のチッパーなので太さ2センチ未満 の、枝物、まあ、葉っぱについた枝物です。それがベースになりますので、あんまりその木質のごついところはそもそもないんですね。どちらかというと割合柔らかい木の葉だと思ってください。それが主体の剪定チップになります。あと自分たちで作ってますので、いわゆるその生育阻害物質が出そうだというような針葉樹はあらかじめ分別をします。でそれをあの通路敷きにしたりとか、あとあのチップにしたものも数ヶ月以上割合長期に積んで畑には入れるというようなこともやっております。でこういうあの置き場をですね、これはまあ1メーター角ぐらいのマス状のものだと思っています。先ほどのチッパーで刻んで、これも天明さんとこの砂鉄板ですけど、一時積み込みをしておきまして、ここからまあ順次出して畑に入れていると。でその使い方も少しご説明しますと、チップ化処理をした後に先ほどの置き場に一時ストップ。で私のその2の方の菜園ではもうのじみに近いですけど、こう山にして積んであります。でそれに、積み込みの時に少量の米ぬかを加えます。ただし、窒素分とかそういったものの、添加、まあ、CN 比調整に当たることはしてませんし、いわゆる堆肥のようにこう水を注入して踏み込むとか切り返すとか、それもまあ基本的にはあのやってません。まあ、量的に知れてるからというのもありますけど、そのあたりは特にそう差がございません。期間的には、数日ぐらいでも畑に入れてしまう場合もありますし、数ヶ月ぐらい積んでいくこともあると。で実際月にどういうふうに入れるのということに関しましては、高津湾の場合は、適宜、地表に積雪、だからまああの草丸地的にこう表土を覆うというようなことですね、があのどちらかというと主体になります。でその後作付けの時にこう少し土を掘れますから、その際に、まあ、5から10センチ程度の、土と、会えると、ね、いうことをしています。で私の高津2の場合には、どちらかというとやっぱこう積極的に混ぜてみたいものなので、作付けがしてあれば畝間のですね土とこうちょっと混ぜます。まあ大きな畑でもありませんので、礫とかこう三つ股具合みたいなものを使って畝までまず土を混ぜまして、その有機物と土を混ぜまして、それを畝の上にこう上げていくと。ただ除雪地といってもいいですし、まあ、ちょっと盛土のような格好で対応してます。あとはまあ作付け地にやはり5から10センチの深さで混ぜ込みをしております。でここでまあちょっと課題がありまして、今日 の, あの畑の見学の時にも、何点か近いものがご指摘あったようですけど、一つは、生態が生育良好な一方です。つまりある程度大きくなって、あるいは根っこがその地下に入った作物は土ができてくるので、やっぱり確かに育ちがいいなというふうに見えるんですけど、そうであるにもかかわらず、種まきで失敗、例えば発芽不良があったり、葉っぱは双葉が出たのにその後枯れてしまうというような障害があったり、あるいは苗を作ってポットで苗を作ったものを畑に入れたらその後に枯れてしまったと、要するに何らかそういう幼い間に枯死するというようなことはまあまああります。で想定は多分表層部の何らかの障害の可能性があるなと。でその他、まあ、2年目に起きた前年よりひどい虫害、これは私の方のサイエンですけど、青虫にキャベツ食べられても本当にレース状になったりとか、初年度はこれなかったんですけど、今年の夏作からはちょっとこういうことが、散見されます。ピーマンの軸を見るともうみっしりカメムシが真っ黒になるぐらいついてたりですね、そんなことが起きてます。あとまあもう一点は栽培期間が長くて盛り土が適さない作物の場合にどうやって途中その、まあ、追肥じゃないですけど追加の炭素資材を与えていくかと、まあ、玉ねぎみたいなものであれそのかぶしちゃいけないんですよね。だからそういったようなものをもう少しその、栄養補給しつつ炭素資材補給しつつ上手に作る方法があったら、それをなんとか、編み出したいなというところですね。でここから少し、まあ、スライドショー的にまずはその天明さんの高津湾からです。まあ、こんな風にあのこれベニヤの板で看板がしてありまして、単純農法菜園、庭木の剪定し生草枯葉をごくわずかな米ぬかとともに突き込むだけですと、パーク肥料動物性堆肥農薬は一切不使用と書いてありまして、これはやっぱりあのお散歩している方とかがですねご覧になってお声をかけてくださったり、あるいはちょっとうちであの庭木切ったんだけどこれもしかして使えますかって持ってきてくださる方もあのおられます。やっぱり宣伝効果じゃないですけど意思表示は大事ですね。で経過と現状ということで、こちらの場合には単純農歴4年経過の元宅地です。 で最初7年の春に土壌改良と作付けを開始されまして、当社の資材が書きましたように、落ち葉とか EM とか納豆ぼかし、あのまだ単純能について触れられる前です。あとご家庭の生ゴミやるね、それで2009年の4月というのは、実はあの林さんの一昨年の交流会があった時 で私はあの新宿でお話を聞かせていただいて、であのインターネットの名簿に名前を出させてもらったんですね。そしたら天明さんからお近くなのでよろしくってメールをいただきまして、それからお付き合いが始まりましたが、まあ、そこの時点からこの天明農園に私も、ちょっと入門させていただいて、で選定士付きで入門活動してます。ですからその段階から炭素資材量非常に増えまして、大体まあ年間でいうと平米あたり10キロ単で言えば10トンですかぐらい入ってるかなと、ちょっとあまりはっきり、まあ、もう測ったり計算してないんです。で現状までの変化で明らかなことは大きく2つありまして、昨年あたりから収量が安定し始めて作物の肩も良くなったと。なかなかそれまではちょっとどうかなって思われることが多かったとおっしゃってましたけど、だいぶそれが良くなってきました。あとで写真出ますけど、シモイカネギルがすごく立派なものができます。ともう一点は害虫の被害が近年少なくなる傾向です。ただしあのウリハムシはやっぱり飛んでくるしとか、ソラマメの黒い油ですか、あれはなかなかあの強いねとおっしゃってました。あとはあまり昔ほど気にならなくなってきた葉っぱもだから綺麗なんですね。これはあの頂戴した作付け計画で、その40数坪いろいろ作っていらっしゃいますけど、まあ2009年の春で見ると無臭ニンニクとか、スナップエンドウとかそういったものは20まで結構できたと。だけど玉ねぎはこの年はできましたけどちょっとちっちゃかったですね。とても美味しかったんですよ。これがあのだんだん年を追うことにも変わってくるんですけど、これが菜園の前景図、まさに宅地の中の南東カウチみたいな非常にいいところですが、まあ日当たり良好で、水がはけもそんなに悪くはないですね。でこの時最初私が見せていただいた光景ですけど、まあ、無臭ニンニクとか青森ニンニクとか、いや本当に無肥料なんですかっていうふうに私の目には見えました。あの本当に農業のことは全く素人だからわからないんですけど、まあ、植物のことだけは慣れてます。これスナップエンドですけど、あのいわゆるハモグリバエとかもほとんどですね入ってなかったんで、いや綺麗にできてますねというのが私の第一印象でした。で他のところもこれあのジャガイモとかネギとかが伸びてますけど、この辺りにあの畝間に生ゴミが入ってたり落ち葉とか雑草が敷いてあったり、こういう使い方で畝の真ん中のところ巻いてますよね。だから炭素資材は、当初は、まあ、そのぐらいの量で、あとはまあもちろんあの作付けの時の混入ということをされてた程度です。でこれを私があの試験区画として一部を貸していただきました。というのも私は団地住まいで単純のを知ったのはいいんですけど、畑ないしなと。だから初めはあの本当にプランターで生ゴミ堆肥を使いながらやり始めたというのが正直なところで、まあ、でも数ヶ月で昇格させていただきまして、こうやってあの地面でちょっとやらせていただいた。ですからこれはあの、まあ、落ち葉とか自生のその剪定チップを入れてまず土を作ってみるという、自分なりにこう試行錯誤を始めたところです。でこれ5月ちょっと季節が進みまして、あの青森ニンニクはこういうかさび病っていうんですか、あの赤い点々が出てきてちょっとおかしいかなと。それからこれ私の試験区ですけど、枝豆ですが、こうやってあの飛来昆虫の食害ですねに遭いまして、やっぱりなかなかその一発でクリアというところでもないなと。でもまあこの年はとにかく炭素資材をこうやっても結構投入量を増やしまして、あの真ん中に見えてるピーマンとかがこの夏に、夏から10月ぐらいまで本当に2家族で食べきれないというぐらいどんどんなりました。だんだん分かってきます。先ほどまあちょっと調子悪くなりましたけど、青森ニンニクを収穫しまして、まあ、私もお裾分けをいただきました。これ今度夏ですね。でこれ先ほどの私の試験区ですけど、見ていただきたいのはこのブロッコリー、あのスティックセニョールみたいなやつですけど、かなり株にばらつきがありまして、でしかもここは結果しちゃってます。苗で植えたけど途中でちょっと枯れてしまったんですね。でここは何してたかっていうと、確か手前の方はですね30センチぐらいまで掘ってあの炭素資材混入してます。道具の方はもうちょっと浅いんですけど、そういう違いをこうなんか出しながら何か変化があるかなというのをやってたんですけど、一番驚いたのはですね、 基本施設でやってた天明さんのところ、これお家に近いところで同じ時に作られたないですけど、まあ見事に揃ってきれいに育ってまして、じゃあ土を混ぜたのは良くなかったのかなと。この時にやっぱり何が起こっていたのか、ちょっと未だに私は解釈しきれてないですけど、やはりそれぐらいその微生物と土っていうのは、まあ、密接に関わっていて、まあ、デリケートなものだなと思います。これはあの先ほどのピーマンですけど、10月の12日にまだ、両手いっぱい積んで、あのお友達も来られて分けるくらいやってました。でこれ一つ、9年の秋から翌春で、特徴的なのはこの辺三角いっぱい並んでます。キャベツとか白菜とか軒並み三角で、結球しないとか玉が小さいとか書いてありますけど、ちょっとこれはある理由がありまして、ちょっとご紹介しました背菌症を1回だけ入れたということに関連してですね、開けて2010年の初頭にそれしてますけど、まあ、これですね、11月の30日、まあ、私の仕事が繁忙期に入ると剪定チップもどんどん増産されますので、作った都度からどんどんこう畑に入れてます。冬でも数日でかなりの、まあ、温度が出て、こうやってちょっと湯気が立ってますけど、あの車に積んでても生チップ生剪定紙って刻んでてやっぱり発熱してきますから、それぐらいその微生物に美味しい成分が入ってますね。でそういうものをとにかくどんどん入れてきます。これあの大根とか白菜の畝のところに、基本は畝間にこちらは敷いていくのがベースなんですけど、とにかく投入量はそれなりに多いとで何が起こっているかというと、これ撮影はあの7月なんですけど、そのインゲン、これもだから種、あの豆で植えたものがですね、途中でなぜかパッタリと枯れるというようなことがやっぱり起きているんですね。でこれはその炭素資材の投入量を増やしたこととやっぱ関係があるだろうと。どう関係するかはまだ掴みきれておりません。で念願の背菌症を入手、これはシロさんのところを見学させていただいた後でもあったんで、いや一遍使ってみたいよねっていう憧れの素材だったんですけど、ようやくそれを、約500キロ600キロかな持ってきまして、ここに敷き込みましたので、まあ平米あたりでは3キロぐらいだったんですが、全面にこうやって入れまして、一部まあ少しあの重点的に、まあ単10トンとは言いませんけど多めに入れたあの玉ねぎのところとかもあるわけですけどね。でこれ入れた時に背菌症を入れたら入れてますけど、先ほどの剪定チップがこうやって入ってますから、この辺りだけでもやっぱり10センチとは言いませんけど7、8センチぐらい表土の上にあの積み重なっているような状況ですね。かなりその差としてはたくさんの。で念を入れまして、私もあの背菌症あまり過乾燥になってもいけないかなと思って、これ落ち葉でかなり覆いました、落ち葉マルチもみたいなことをした。ところがですね、どうもそれはあまり良くなかったようで、春の陽気が感じられる、まあ、3月の4日になったと、あの天明さんがどうも去年よりも生育の調子が悪いと、なんかおかしいと。でこうやって少し掘って調べてみたりするとですね、大量のミミズが出てると、今まであんまりいなかったのにというような明らかな変化が起きてまして、で、まあ、やっぱはぐった時にそのさっきの落ち葉ですね、あれがこう重なると割とその水ってなんか抜けにくい、べっちゃりこう重なるというね、どうもそんな風になったので通気とか湿気があの中に詰まってしまったかなというふうに感じられました。でもまあこれがですね、この後あの初夏に向けてはだんだん また回復してきまして、それぞれの作物元気を取り戻していきます。でまたその収穫の方が良くなったって、あの去年の玉ねぎちっちゃかったって言いましたけど、これ翌年の6月になりますと、まあ、こんなの手のひらにボンと乗るぐらいの立派な赤玉ねぎができたりとか、生のもですねかなり葉の張りがしっかりしてきました。であの時々こうやってやはり単純能について関心を持たれた方が訪問者として、見学に来られまして、で、まあ、天明さんそれにも丁寧に答えていただいてます。で土をはぐりますとこのようにあのやっぱり四条菌白いのがチップにかなり回っているというようなところが、そこここに観察ができるような状況になります。これ一番暑い夏8月ですね。去年の夏はとにかく雨が降らなかったんで、ちょっとあの私の方は天水のみですので里芋とか大変だったんですけど、まあでも天明さんのところはかなりこうやってあの旺盛に、育ってます。で秋冬にかけて、真ん中の上のところに二重丸で下仁田ネギとかレタスとか山中とかありますけど、こういったものがかなりコンスタントに里芋もどうも良かったみたいですけどできるようになってきてまして、 山中ですね、鶴紫とか、まあ、色もいいですし、あの特徴としては触った時に葉っぱに厚みがあるんですけど柔らかいんですね。もちろん食べても非常に美味しいです。リーフレタスとか、でこれがちょっとびっくりで、後でご覧になる時間あれば、ここにちょっと現物少し分けてきていただきましたけど、まあ、無肥料でもここまでできる、自分のためにっていう感じの、まあ、葉先も綺麗で立派なものができてきました。以上が、まあ、天目さんの高津湾で、続きまして私がお借りしているその、元農家の方の、畑ですね。農家の畑の一角を借用して、1年半経過の、もう私自身は農に関しては素人ですので、素人菜園です。9年の8月末から休耕地と藪の開墾をしまして、私の目にあとその多様な炭素資材の混合投入、まあ、カリプサも入れるし生剪定地粉も入れるし、その竹林から拾ってきた古竹とか枯葉とかそういうものも混ぜて、入れていきました。やっぱり何ていうんですかね、微生物多様性みたいなものが非常に大事かなというところを、周りなりにもやってみたいと。ただし、去年の夏以降はですね、ちょっと仕事との関係もありまして、あまり畑に通えなくなることが多くて、まあ、車で20分ぐらいかけて通わなきゃいけないのがあるんですけど、ちょっと手抜きになりかかっております。現状までの変化では、初年度は生育不良もある一方、結構よくできたというものも、三浦大根とか三等菜、ケールとかナスとかもありました。ただし2年目の夏以降は中梅がちょっと気になるぐらい激しいなと思われるところが所見としてあります。でこれロケーションは非常に理想的で、ここの部分がお借りしている際の上の段ですね。これこっち側にちょっと斜面で降りて下の段なんですけど、その奥は、お世さんの果樹園です。ですからちょうど今時期ぐらいに私は三好ですが剪定をさせていただきまして、それをまあチップにさせてもらって自分の畑に入れさせてもらうと、まあ、こういう環境でできれば一番いいなというところがたまたま巡り合いました。これは下部なんですね。でこれ開墾前の上の段です、まあ、このぐらい雑草が生えているものをまずはこうやって刈りまして、で手前のブルーシートに入っているのが、これはまあ、私の仕事から出てきた剪定紙を、自生のチッパー機で砕いたチップですね。で白いトン袋の中には竹の枯葉とか入っています。でそういったものを、混ぜて入れてますけど、で下の段というのは本当にもうこういうヤブですね、クズとかササとか、ジュズダモみたいなのがもう人の背丈ぐらい生えているところで、そういう意味では炭素量は非常に豊富だったということと、おそらく、まあ、人の手が加わってない分自然のうちに炭素循環農法になってたんだと思うんですね。そういうところです。まあこれ振るだけですね。でこうしたものもそのジッパーでこうやってもう砕いた時に何らか白い菌の着生なんかも見えたりすると。でも私は機械持ってませんので、基本的にはこうやって人力の手道具でもって水またぐわかなんかで表土とこう10センチぐらいあえていきます。ですから、まあ、混ぜ方もそういう意味ではちょっとばらつきはあると思うんですね。で林さんがおっしゃるように土と半々ぐらいで混ぜるんだというぐらい割と有機物の量が多いわけです。で根立てして、まあ、こんなに出来上がりました。でここから作付けスタートですね。白菜とかキャベツを植えて、三浦大根を巻いて、初年度はこれがもう本当にきれいにできたんでとても喜んでいたんですが、今年はもう全滅です。今全然畑に大根できておりません。で、まあ、このように下の段が特にそうなんですが、三等菜ですね、キャベツも非常に葉っぱきれいで、ちなみにこの辺は購入ないです。三浦大根は自分で種まきましたけど、まあ美しいと思うぐらいの景色でできていきました。ジャガイモも非常によくできました。葉っぱとかもまあ綺麗ですね。でこれが上の段ですけども、さっき見ていただいたのが下の段ですが、それに比べるとこう緑の量があまり多くないですけど、まだやっぱりその土の力がだいぶ違うなということをこの時から感じています。西洋キャベツとかカリフラワーとかちょっと花壇風にアレンジして入れてました。でそうこうしているうちに12月の14日で、最初の収穫ですけど、丸い洗面器が多分40センチ弱ぐらいのやつですから、まあ、それなりに立派なものが私が作ったんじゃないですけど取れました。ここに非常に健全に育っている葉っぱの下を見るとこうやって糸状菌が、出てまして、で後で気がつきましたけど大きな葉物はやっぱり株元で、なんですかね、日光から遮られて、あとはやっぱり何らかの風とか湿度 読めたりキープしたりできるんでしょうね。だからそういう意味で路地でこう直射にさらされるところよりは多分環境いいんですね。それからここで一件トラブル事例でちょっとこれはぜひ紹介したかったニンニクの故事として、これは4月に起こってます。去年これ白菜の結球しともらえる白菜の畝とこっちがニンニクの畝です。で隣り合ってますから土は基本的には同じ、だから投入している炭素自体も基本的には同じだけど、白菜はどんどんなばなさがせているのにニンニクだけが枯れてしまいました。なぜか使用した炭素資材はこれこれ、唯一の際は若草のマルチをニンニクだけにした、そこに生えてる塩箱みたいなやつを買ってるこれですね。これを投入したやつの上にこうかぶせておいたんですけど、どうもその中で腐敗しちゃったらしいんですよね、ニンニクの方は。で土をこうやって触ると左が白菜です、右がニンニクです。で絞るともっと分かりますけど、右のニンニクの方も光るぐらい土が水分溜まりますよね。こういう差が出てしまってきて、まあ先ほど申し上げましたけど、通気性不良とか表土の過失とか、それ自体も腐敗しやすい、要するに CL 比の低い炭素資材を組み合わせた結果、ちょっと土壌が腐敗に転びかけた。まあ発酵と腐敗は紙一重、結構だから微妙なバランスだなと。やっぱお世話係としてはその辺の変化をやっぱり辻さんにこう感じられるようになっていくことが、こういう自然の農法というものには非常に大事なんだなということを感じました。三浦大根は、種を自分で取りましたし、カリフラワーとか、結構こういうのよくできてる。でもまあできてるばっかりじゃなくて、アブラムシでこんなになってしまう、キャベツもある区画には一緒にあるわけですね。だから一応に全ていいというわけでもない。で夏野菜を定食しました。ナスですね、コンパニオンプランツでちょっとネギとかを入れてますけど、でだんだん7月になりますと夏野菜もしっかりしてきまして、ナスもおおというぐらいがだんだんできてきました。でもやっぱり一部の株はこうなってしまうのもあるんですね。病気なのか何なのか、ちょっとその辺の私はよく分かっておりません。で、まあ、収穫もできてきまして、いよいよ成果8月になりますと、結構とにかく暑かったので、まあ、冬瓜とオクラとそんなのは良かったんですけど、里芋は本当にヘトヘトでしたよね。でそれを乗り越えて10月ですねに復活するものもありましたけど、まあ、これ下仁田ネギです。テミオさんのところあれだけ非常にいいのができてましたけど、私も前半良かったんですけど、ここであえなくちょっと腰と、それから夏以降の青虫食いっていうのは今度なっていて、でもナスがですね、これ10月に入ってものすごくなりだしまして、11月ギリギリぐらい、まあ、そんなにならせてていいのかっていうのが私は分かってないんですが、収穫が続きました。結構立派なものが、取れました。でこれごぼうですね。ごぼうもこれ80センチぐらいあるんですか。それから里芋も割とごつい、これはちょっと実物真ん中のやつだけ今手元に持ってきましたけど、まあ、小芋は少ないものと、で畑でちょっと申し上げましたが、これがその里芋のところに棒刺したやつで、133センチですね。でこの場所っていうのは実は開墾した一番最後までこういった割と草とかなんとかバーッとのぞみの残りを置いてあった場所なんですね。おそらくそういうのも関係をしていると思います。でこれ11月6日に133センチですけど、ついこの数日前にもう一遍刺したらもう2メーターです。ちょっと写真これに入れてないですけど、まとめということでちょっと、たくさんありますが、ちょっとここはすいません、どうしましょう。もうちょっと課題と単純を進めていくためには、一つは作付け初期における生育不良の改善策を見出すこと、まあ、例えば菌床化を促進する剪定チップの処理方法、まあ、平たく言えば、有効な菌類がチップにくっつきやすくすると、なんかそれはあるんじゃないかなというので、今もミクシーでまたキノコを育てることに関しての話題が持ちきりですね。なんかそういったことにヒントがないだろうかと。それから発芽不良の本質的原因、まあ、何がまずくてっていうのはよく分かってないんですね。それを特定することと対策を得たいなと。2番にあるように虫害の発生原因の見極め、これもこの2年目の夏になって急に去年よりは明らかにひどいので、まあ、やっぱりそもそも土の中で何が起きているのかということを 微生物のお世話係として自分自身観察眼をもう少しつけていきたいと、こんなふうに考えています。それから3点目は、長期栽培作物でも有効な炭素資材補充方法の考案。それとも、まあ、林さん最初は2年ぐらい葉物をとにかく作れと、サイクルの早いもんで続くようにしなさいっておっしゃってましたから、いや火災でいきなりやるのはちょっと早いですかねというふうに思ってますけど、まあ、なんだかやっぱりこういうのも候補ができたらなと。それから最後にこれも改めて実践の勘どころと思えることって3点挙げました。で、1つは微生物の餌やりと作付けを常に途切れさせないことですね。で、その2メーターの写真もちょっと1項目作って、ご紹介しようと思ったのでちょっとそれができなかったんですけど、その里芋のところは133センチが2メーターまでなりましたと、たった2ヶ月で。ところがごぼうのところはですね、あれ中学の時に測ったのは110センチだったんですけど、今70ないんですね。つまり逆戻りしました。で、ごぼうのところはその後耕作植えてないんです。で、さっきの里芋のところは棒刺してる時もまだ里芋植わってるんですね。上は枯れてますけど、どうもその辺は結構な影響力があるのかなと思ってまして、そういう意味ではその普及金とか強制金、エンドファイトとかいろいろ出てくる、そのもろもろを全て買い続けることが多分必要で、なんとか病原菌だから排除っていうんじゃないんですよね。だけどそれをそもそも全部入れるためには、例えば微生物層の多様性が重要なんだったら、与える餌の多様性っていうのもあるんじゃないのと、誰かのご飯だけあってっていうんでもダメなんだよなと、いろいろ頭でだけ考えるといろんなこと思いつくんですけど、そういったことをもう少し取り組みたいと。で、測りとしては尺度としてはやっぱり暖流化振動で棒を刺してみるので、割合それをもうちょっとやってみようと思えばできるわけですから、ちょっとその診断としてですね、もう少し、積極的に使ってもいいかなと。で、2点目はキノコ菌の発達が鍵ならば、それに適した環境整備を心がける必要もあるだろうと。これもこちらでちょっとお話ししましたように、やっぱりキノコを栽培する人がどういうところにその小田切を置いてるかっていうのを想像すれば、あるいはその山の造形林の中でどうやってその落ち葉や倒木が分解していくかということを想像すれば、お日様なんかにやっぱりないですよね。ということは、それに似たようなことをもしその畑の畝の上でやるんだったらどうするのかなというあたりのことが、餌やりとかそういったことと組み合わせでやっぱり必要じゃないかなと思っています。ちなみに小田原農園では、その足敷きのマルチっていうのがどうも良かったと。で、さっきニンニク残しでご紹介しました、柔らかい草はちょっと結構ね危ないかもしれませんね、気をつけてください。3点目、気候季節、作物、微生物層の発達度合いなどに、全ての組み合わせで畑の状況は変化しているはずだと。要するに去年こうだったからっていうのがそもそもやっぱり通用しないなということを、今年は私も2年目にして痛感しておりまして、まあ、林さんがおっしゃる通り、お世話係に必要な対処対応も常に変化しているということかなということを本当に身をもって感じております。まあ、今回これだけ皆さんに、たくさんお集まりいただきまして本当にありがたい限りですし、何しろ私も素人ですから、今後とも皆さんと、やり取りをしながら、よろしくお願いしたいと思っております。ありがとうございました。